までで分かっていただいたようにですね、どんなに素晴らしい方でも間違いを指摘されるとですね、反発してしまうということなんです。だからそこを分かっていただきたい、ね、特に自分がそれに対して頑張ってきた人ほどですね、いや本当に命がけで頑張ってきたわけですよ、仏法を伝えるためにね、親鸞聖人はこれが正しいと信じて頑張ってきた、その頑張ってきたことがもろくも崩されていく、そのどうしようもない気持ちをですね、受け入れることができなかった。だから俺は間違ってない、お前が間違ってるんだと、そういうふうに言ってしまったわけですね。そこでこの後を読んでいきたいと思いますけど、もししからば何と北嶺にも有識学生たち多く追わせられて候なれば、かの人にも愛立てまつりて往生のようよくよく聞かるべきなり。もしですね、親鸞が間違っているというのならば、親鸞のことを疑っているのならばですね、京都や奈良にも立派な学、立派なですね学者たち、立派な僧侶がですねいっぱいいるから、そこに行って教えを聞いてきたらいいだろう、こういうふうに言った。なんという自信というふうに、ね、普通は感じる。でもね、仏教から見るとですね、なんという不安これはですね、親鸞聖人の不安がもろに出ています。だから人間っていうのはね、自分が喋る言葉で自分が思ってることは大体わかります。だから自分の発言には注意してください。どういうことがわかるかというと、これはですね、親鸞聖人自身が引っかかっていたところなんです、ね、それは一体何かというと実践です。どういう実践か、煩悩から離れていくという実践です。つまり親鸞聖人は今まで念仏を唱えたらいい、そして信心を得たらいいということで、具体的に煩悩から離れていくという実践、これを仏教で修行と言います。修行をする必要はないと、こういうふうに信じていた、ね、だけどここに来てですね、疑問にぶつかった。それは何かというと、親鸞っていうのは一言で言うとですね、親鸞というのは天人菩薩曇鸞大師の教えというのは一言で言うと、二つに真っ二つに分かれるってことなんです。一つは実践の教え、そしてもう一つは念仏の教えというふうに真っ二つに分かれるんです。
それは清浄仏教と大乗仏教、
いやこれは正道仏教と浄土仏教、つまりそのある信じ、まあ一言で言うと信心をいただくまでは修行が大事なんです。信心をいただいたら念仏によって往生できるんです。
段階があるっていう、
そう、だから信心をいただくまでは実践が大事、修行が大事なんです。具体的に煩悩から離れていくという努力が大事なんです。そう、それをその仏教を学んでいって人に伝えてまあ、いきながら親鸞聖人自身が感じていたんだと思うんです。だからその不安がですね、言葉に出た。京都や奈良に行けばいいだろう、こういう言葉ですよ。 京都や奈良の教えが必要だと本人自身も感じていたからです。だから京都や奈良に行くんじゃないかっていう不安が起きてきたわけです、ね、親鸞のことは信じられないんだから京都や奈良で聞いてこようかと、ね、いわゆる京都や奈良のやっぱり聖道仏教を実践しようかと関東の人たちが思ってるんじゃないかと思ったから、お前たちねそういうところに行ったらいいじゃないかと、俺を疑うならとね、仏教って由々しきの教えですから、関東の人たちを目の前にして言っている言葉は自分を目の前にして言っている言葉と一緒なんです。だからよくねこんなことを言われたっていうふうに思うことってあるじゃないですか。こんなこと言われて傷ついたとか、こんなふうに言われて腹が立ったと。でも相手はですね、私のことを見ていないんです。親鸞上人もですね、関東の人たちを見てない。見てるのは親鸞上人の影なんです。つまり関東の人たちは親鸞上人の教えに対して疑問を持ったから、やっぱり聖道仏教を実践しないと助からないんじゃないか、往生極楽の道に行けないんじゃないか、そういうふうに思ってるんじゃないかと勘ぐったわけです、親鸞上人。そこでお前たちがそう思ってるなって思ってないよ全く、ね、その京都や奈良に行けばいいじゃないかと。そんなことさ、寝耳に水、関東の人たちから見たらですよ、全く想像だにもつかなかったわけですよ。なんで京都という言葉が出てくるの、なんでね奈良という言葉が出てくるのか、いらないじゃんって。
親鸞上人に聞きたくて来たのに。
そう、親鸞上人のところにね、親鸞上人のに聞きたくてね来たのに、その親鸞上人はですよ、京都や奈良に行けばいいじゃないか、全く予想だにもつかないことを言ってきた、ということはそれは関東の人たちに対して言ってるんじゃなくて、自分の心の影に対して言っているんです。よくあるじゃないですか、なんで私のことを無視するのとかね、無視してなくてもねそう思うんですよ。なんでかったら自分が人を無視してるから、なんで私のことを差別するのとかね、それは自分が人を差別してるから。これは有意識ですから、自分が人に対してやったことは人も自分に対してやってるんじゃないかという疑いが起きるんです。自分が人に対して嘘をつけば人もまた私に対して嘘をついてくるんじゃないかと、ついてきてるんじゃないかとこう感じてしまうんです、ね、自分が人に対してやったことはですね、全部鏡のように返ってくるんです。これが有意識の教えです。だから皆さん、その私たちが苦しむのはですよ、私のやった種まきによって苦しむんです。だから誰かを責めればですよ、自分は人から責められてるんじゃないかという不安を背負いながら生きていかなくちゃいけないんです。誰かをバカにしたらですよ、自分はバカにされるんじゃないかという不安を抱えながら生きていかなくちゃいけないんです。誰かに対して嘘をつけばですよ、私に対して嘘をついてるんじゃないかと人を疑いながら生きていかなくちゃいけないんです。鏡なんです。人のことなんて見えないんですよ。私たちは人のことを正しく見えるのは仏だけなんです。私たちが人を見て見えている姿は全部自分のかつての姿なんです。かつてとは過去にやった自分の種まきが見えてるだけなんです、ね、だから親鸞上人は自分の心の影に対して腹を立ててたんです。関東の人たちに対して腹を立てたんじゃなく、親鸞上人が恐れていたのは自分の影なんです。自分の姿が見えて、その自分に対して受け入れることができないから腹を立てたわけです。だから関東の人たちはびっくりした。なんでこんなこと言うんだろう。それをまあ一般的にはね、ああ親鸞上人は素晴らしい方だと、大自身だ、ね、こういうふうに、ね、なんという皮肉と こういうふうに通ってしまってるのかもしれないけど、人間の心をねやっぱりよく考えていけばそれは当然だと思うんですよ、こんなふうに言うのは。つまり親鸞聖人自身が、うん、その関東から京都に、まあ、関東の教えの関東で教えてきたこと、また京都に戻られたこと、全てを通してですね、あ、やっぱり修行が大事だった。
でも親鸞聖人は若い時 すごい比叡山で修行された。
そう、修行した、修行してダメだったから法然上人の教えに移ったんです、うん、その親鸞聖人は修行に戻られたわけです、うん、教えは修行が大事だ、うん、それは京都でやってきた修行は修行じゃないんです、うん、修行っていうのは全知識がいないと意味がないんです。
正しく導いて、
そう、
修行する、
修行っていうのはただ苦、だからその苦行をやってきただけなんですね。京都でやってきたこと、9歳から29歳の間やってきたことは苦行であって修行じゃないんです。修行っていうのはそんな苦しくないんです。仏教でいう修行っていうのはね、そんなに苦しくない、だからといって楽ちんでもないね。でも苦しみを伴うものではないんです、仏教でいう修行っていうのはね、とても大事なものなんですけど、それが全知識がいないとその教えを解けないわけです。そしてその全知識とはですよ、親鸞聖人じゃなかった、親鸞聖人でなければならなかったんです。多分親鸞聖人は自分が全知識であるという自覚がなかったんだと思うんです。全知識っていうのはですよ、全責任を取らなければならない人なんです、ね、全知識の自覚っていうのはねものすごく重いんです。
人を迷わすんだからね。
だから親鸞聖人は自分は全知識だと思ってなかった、うん、なぜかって全知識だっていうふうに自分を思うとですよ、全責任を取らないといけない、うん、その重みっていうのはものすごい重みなんですよ。仏教でいう私は全知識ですっていうのはね、ものすごい重い話なんです、うん、 それをその重さに耐えられないので、法然上人から私は聞かせていただきましたと責任を転嫁するんです。そうでしょ、何かこう指摘された時に自分が 全責任を取るなんて言えないじゃないですか。これはね、この人がこういうふうに言ったからと、ね、こうどうしても自分の責任を回避しようとするんです。同じように親鸞聖人自身もやっぱり自分自身がね全知識であるっていうね、そのつまり全知識は他にいないっていう自覚がなかったんです。つまり自分が伝えていかないといけない、自分が後の世に仏法を伝えていかないといけない、ね、それはなぜかというと親鸞聖人自身が信心を持って生まれてきた方なんだからです。信心を持って生まれてきた方っていうのは全知識になるべくして生まれてきた人であり、全知識の重みに耐えていかなければならない立場の人なんです。そんな人はね、めったにいないわけですよ、信心を持って生まれてきた人っていうのは。だから信心を持って生まれてきた親鸞聖人は自分の責任を果たさないといけなかったんです、うん、つまり法然上人から言われたんだどうなんだじゃなくて、自分の良心で自分の目でちゃんと教えを確かめて、ね、そして一つ一つ進んでいけばよかったんです、うん、誰かがねこんな風に言ってるんだとかね、この人からこういう風に言われてるんだとか、そうじゃない、自分の足で自分の道を切り開けばいいんですよ。いや、そうすればよかったんです。だけど親鸞聖人は法然上人に縛られていたわけです。法然上人からこう教えられたんだ、こういうふうに教えられたんだ、こういうふうに教えられたんだ、こういうふうに言われたんだと。でも自分の心の中で何かが違う、何かが違う、何かが違う、はっきりさせたいと還暦の時に戻られたわけです。もっと早くにね修正すればよかった、もっと早く京都に戻ればよかった、でも関東にはまだ残した仕事があるからっていう感じでね、うん、帰れなかった。でも本当は帰るべきだった。 でもこれって人間ですよね。自分の考えで生きていく、自分の考えで生きていくっていうのは起きた責任を全部自分が取るってことですよ。でもどっかで私たちは自分で責任を取りたくない、誰かに押し付けたい、人にはね何かあった時に人のせいにしたい、その余地を残しておきたい、そういうものを持って生きてるんですよ。だけどやっぱり親鸞聖人もそうだったってことなんですね。親鸞聖人もその後悔の残るような人生を送っちゃったんです。なんでかって言ったら、言い訳を残しておきたかったから、人のせいにしたかったからね。誰が何と言おうが、これが私が信じる道です。間違っていた時はね、間違っていたで反省します。だから自分の歩む道は自分で切り開きますと。なかなかなれないやっぱり誰かのせいにしたい、失敗したらね、誰かの、この人がこういうふうに言ったから、よくあるのがね、皆さん聞いていてね、よくあるのがね、上田先生がこういうふうに言ったからその通りにやっただけなんですと。私が悪くないんです、私は上田先生の言われてる通りにやっただけなんですと。これは仏教じゃないんです失敗した時に人のせいにしたいから誰かの考えを取り入れてるだけで、やってることは何一つ変わらないわけです。
それをね、信じて自分がやろうって実践した時にはもう自分がやったんだから自分だよね。
そう、もう自分がやったんだから自分が責任を取らなくちゃいけない、自分が決めたんだから、誰の意見を聞いたとしてもですよ、自分が責任を取らなくちゃいけない、それが一番悔いが残らない生き方なんです、後悔のない生き方なんです。でも親鸞聖人は後悔が残ったんですよ、悔いが残ったんです。なんでかって言ったら、法然上人が言ったんだから
、ね、気持ちはわかるね。
しかも親鸞聖人は法然上人をものすごく信じていた、だから法然上人からいただいた善信というね、お名前も、ね、ずっと善信でいたわけですよ、ね、だけどそのなんていうんですかね、名前を変えるっていうことは法然上人を捨てるってことなんです。
そうだね。
だから親鸞聖人は廃止樹流の横着者だとこういうふうに言われた。先生に背を向けてね、自分の考えを押し通していく、うん、でも自分の信じた道なんですよ、それが、自分が歩もうとした道なんです。そこを一歩進まれたっていうのは素晴らしいことなんですよ、僕はそう思います。なかなかできない、どうしてもね、言い訳の中で生きていくわけですよ、人間っていうのは。私は悪くない悪くない悪くない悪くない悪くない悪くないんだ悪くないんだと、悪くないとかね、そんなことどうでもいいんですよ。後悔が残るんです、ね、やっぱり間違ってたかっていうことなんですよ。うすうす間違っていることに気づきながらも、でも法然上人のせいにしとけばいいだろうと。このあとね、もろにそれが出てる、ね、その後ね、これ念仏は、あ、親鸞に起きてはね、ただ念仏して弥陀に助けられ参らすべしと、良き人の仰せを被りて信ずるほかに別の司祭なきなり、ね、この良き人っていう言葉で言ってるけど、法然上人のことなんですね。私は法然上人からね、ただ念仏して弥陀に、ね、助けていただきなさいと言ってることを信じているだけで、私の考えを言ってるわけじゃないんだね。だからね、親鸞に聞かれてもね、念仏がね、極楽に行けるね、種のやら地獄に落ちる業のやら、わからん、
言われた通りにやってるだけだ。
そう、言われた通りにやってるだけだ
自分がないね
私に聞くな私が悪くない法然上人から言われたことを私はそのまま信じてやっただけだと、見事に 人間のする言い訳というかね、私たちがよくやることを親鸞聖人もされてるわけです。こういうことよくやるでしょ。私は悪くない、私は言われた通りにやっただけですと。だから悪くない、悪くないんですよっていうことを強調する。悪いのはもし私が間違っていたとしたら法然上人は間違っていると、ね、こういうことになっちゃうと、ね、だからたとえ法然上人すかされ参らせて念仏で地獄に落ちたりともさらに後悔すべからず候、ね、私は法然上人に騙されて地獄に落ちても後悔しない。これ何のために言ったか分かります。私はね、法然上人から騙されて地獄に落ちたとしても法然上人を恨むことはしません、法然上人を責めることはしませんって何で言うと思います。どうして言うか、私は先生である法然上人の教えが間違っていたとしても法然上人を責めることはしない、だから皆さんも責めないでください。あ、
やっぱりそれは自分を守るために言ってる。
そうなんです、
責めるなら法然上人を責めてくれっていう
と、ね、そうそうそうそう。これはね、人間がですね、親のことを悪く思えない心情と一緒なんです。親からされたことを自分がしてしまった場合ですね、親がやったことは間違いない、だから私のやったことも間違いない。
あ、そっか。
で子供がね、いやおじいちゃんのやったことは間違ってたよとか、おじいちゃんのことを悪く言うと、おじいちゃんのことを悪く言うんじゃないというふうに言う。なぜかって言ったら、親のやってることをそのまま自分もやってるから。だからおじいちゃんを否定するイコール自分のやってきた人生を否定されてるようなものだから、だからどうしてもですね、認められないわけです。でこれと同じように、関東の同業たちから責められたくない一心で法然、まあ、いわゆる親鸞聖人は法然上人に責任をなすりつけたんです、ね。
人間らしいんだね。素晴らしい人だと思う。人間だわやっぱり ね、
うん、ね。その後ね、弁解があります。授与の行に励みて仏になるべかりける身が念仏を申して地獄に落ちて候はこそすかされ奉りと後悔もという後悔も候はね、後悔という言葉はですよね、本来なら極楽に行けるような人が地獄に落ちた時に後悔するものなんだ、ね、お前たちはもともと地獄行きだろうと。でそんなものがですよ、ね、念仏に励んでまた地獄に落ちたとしてもね、それは同じでしょ、ねね、だから責めないでねっていう、こういう意味ですよね。そしてその後、どうしても法然上人をの言われた通りに私はやったと、こういうふうに言っても信じてもらえないので、ね、いやいや法然上人の教えはですね、善道大師の教えと同じであり、善道大師の教えというのはお釈迦様の教えと一緒であり、お釈迦様の教えは弥陀の本願から来ているんだ、だから私のやったことも間違いない。こういうのはね、権威のある人をいっぱい並び立てるわけです。こうやって、ね、私はこの人に言われた通りに、この人に言われた通りに、この人に言われた通りにやっただけなんだ、だから私のやったことは間違っていないという人ほど、いう人ほどですね、間違っているわけです、ですね。そして、最後ですね、この上は念仏を取りて信じたて祭らんともまたせんとも面々の恩計らいなりですね。いわゆるもう信じるかね、捨てるかですね、お前たち任せた
、ね、丸投げされたでしょう ね、
ね、いや勝手にせえ、そうでしょ、人間ってこう私を指摘しました、ね、散々ねお前が悪いんだって言った挙句ですね、勝手にせえ これが人間、人間親鸞聖人の姿がもろに出てきたお言葉なんです。
アニメなんですと全然違うんだね。
そうなんですよ。でも私たちは親鸞聖人を神格化しています。神格っていうのは素晴らしい人、完璧な人、間違いのない人っていうふうに、なんていうんですかね、思ってしまってるわけです。親鸞聖人のような方が間違いを起こすはずがないと。そうじゃないんですよ。この親鸞さんというね、一人の人間、それが往生極楽へ進んでいかれているんだ。一人の人間、私たちと変わらない人間が極楽に往生できるんだっていうことを親鸞聖人自身が教えて行かれたんです、
うん、そうだね。特別すごい人しか行かれないと思ったら、ね、みんな行かれないような気になっちゃうけどね。
そうだから親鸞聖人のこの今のお言葉を通して分かることは、なんだ私たちと変わんないんだと。そう、変わんないような人、皆さんと変わんないような人が全知識なんですよ。私もね、皆さんとあんまり変わんないんです、中身は、
うん、すごい。
それがね、私の言動でちょっとおかしいだことがあるとですよ、仏法を説かれてる善知識様がね、こんなことしてていいんですかとかっていうような感じで指摘されるとね。私は仏じゃないんです、人間なんです、ね、多少違うところはあるかもしれないけど人間なんです。親鸞聖人のような方でさえですね、一人の人間だったんです。そして、自分が指摘されたところ、自分のやってきたことが間違いだったところ、特に一番ね、やっぱり親鸞聖人にとってね、苦しかったというかね、後悔が残るところはですよ、後悔しない、後悔しないっていうふうに言ってるってことは後悔してるって意味なんですからね。私は後悔しない、後悔しない、何が後悔しないかって、法然聖人に従っていたことに後悔しないって言ってるってことは、法然聖人の言葉をそのまま鵜呑みにして信じてきた親鸞バカだった、バカだった、バカだった、バカだったと。なんで自分の意思で生きていかなかったんだろう、自分で責任を取ってね、生きていかなかったんだろう、間違ってると思ったら間違った時点で正していかなかったんだろう、なんでね、法然聖人に従ってしまったんだろうと。この親鸞バカだった、バカだった、バカだったと。それがね、言えないからね、正直に言えないから、親鸞は法然聖人の教えに従って後悔ない、後悔ない、後悔という言葉を使ってるってことはね、後悔してるってこと。
すごい強がった言葉だったんだね。
そう、私は後悔してる、何か鵜呑みにしてしまったことなんです。自分の意思で生きていっていただきたい、ね、親鸞聖人のような後悔をしていただきたくない、ね、でもこの今日の質問はご方便ですからね。こういう間違いを犯した親鸞聖人だったけども、人生を諦めなかったんです。こういう間違いを全部ひっくるめて親鸞聖人は生きていかれています。そして教行信書を書かれて、この教行信書を未来の全知識に託すと、ね、この教行信書は普通の人には読めないんです残念ながら全知識にしか読めない、難しいから。でも何のために書かれたかと言ったら、親鸞と同じ間違いを犯してほしくない、親鸞と同じ失敗をしてほしくない、そして親鸞のやってきた間違いによってですよ、影響を受けた人たちを助けてあげてほしい。この教行信書によってね、多くの人を救っていただきたい。私にはできなかったことを未来の全知識に託しますと言って書かれたものなんですこれ、ね、だからこの親鸞聖人の大いなる過ちもまた ご方便なんですね。ね、無駄ではなかった。そして親鸞聖人のような方でさえも間違いを犯すし、人間であったと。
そういう姿を通してね、本当にすごい人っていう、こう分けて考えないで、ああ私たちと同じ人間なんだと。
そうですね、やっぱりね、親鸞聖人っていう方はですよ、もしこの「歎異抄」のこの第2章が残ってなかったら、すごい方だっていうことで終わってたと思うんです。でもこの第2章が残っているおかげで、親鸞聖人もまた人間であったということが分かるわけですね。
でもこれも捉え方一つですごい神格化したような感じにも取れるんだよね。
だけどこれはですね、その「歎異抄」の構成は第1章が弥陀の本願の素晴らしさについて説かれてる、そしてその第2章がですね、弥陀の本願で救おうとされている人とはどういう人かっていうことが明らかにされている。そして第3章が悪人正気なんですよ。こういうものが救われるっていうのが弥陀の本願なんだ。こんな風に言い訳ばっかね、人のせいにしてばっかね、自分で責任を取らない、そんな人間が救われると。図らずしも「歎異抄」を書かれた方はまだ弥陀のご褒美によってこの「歎異抄」を書かれてるんだと思うんですね。
この順番、
でもこの順番が素晴らしい。
でもそうやって読み取れる先生も
いやいや、こんなことはないですけど、
いや本当にだって
ね、
分からない。
だからこれはこういうものが救われる。今今日話したことはですよ、親鸞聖人を本当に神のように信じている人から見たら、単なる冒涜としかね聞けない内容だと思うんですよ。ね、なんか日蓮さんを擁護してるんですかと、こういうふうにしか聞こえない説法だと思うんです。だけど分かっていただきたいことはですね、これを通してこんなものが救われるってことなんです。こんなものがね、こんななんて言うんですか、嘘つき、言い訳ばかり、自分で責任取らない、ね、そして苦しくなったら人のせいにするようなものを目当てに阿弥陀仏は救おうとされてるんです。
全然見え方が違ってきたね。
はい、なんかそうするとこう、あ、私でも救われそうって感じですでしょ。そしてこういうものが、こういう親鸞聖人のような方が、私説いてるね、私もまたこういうふうなことを繰り返しているものなんです。責められたら反発する、ね、隠そうとする、正直じゃない、それがまた自分なんです。
逃げたくもないし、
はい、でもそういう自分といつも戦っていかれた方がまた親鸞聖人なんですよ。逃げなかった、最後まで逃げなかったんです。それは指摘されたら逃げちゃうけど、逃げた後ででも踏みとどまって進んでいかれたわけです、ね、人生やり直すのにですね、遅いってことはありません、ね、親鸞聖人完璧すぎてからやり直す。今で言ったらですよ、90歳になってからやり直すの。だって人生50年の時代でもう60過ぎてんだから、ね、だからもう90歳過ぎてから、今で言ったら平均寿命で言ったらね、90になってからね、人生やり直しました、私死んだんですと。でもそこが素晴らしいと思うんです。親鸞聖人の素晴らしさ、人生をやり直されたことの素晴らしさ、逃げながらも逃げ切らなかった素晴らしさ、ね、いやこういう話を聞くと非常に頼もしく勇気づけられることだと思うんですね。これが親鸞聖人なんだ、これが人間の姿なんだ、 そしてこういうものが救われる、これが弥陀の本願なんです。
そこの執行者の自分
に分かっていただけたでしょうか。はい。